ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。皆さんただいまです。はい、日向坂46でカラーチャートの渡辺美穂です。よろしくお願いします。うわー、帰ってきたよはい、まあちょっとね、しばらくニブちゃんに代わっていただいて、ちょっとすみません、コロナになってしまいまして療養してました。まあでも今はね、無事健康になって元気になって帰ってきましたので、ご安心ください。はい、この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。なんと、そして今週は皆さん大好きスペシャルウィークですあのメールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。はい、あー嬉しい、スペシャルウィークだって。何がスペシャルなんだかわからないですけど、私には。はい、ということで、本当だ、今日木曜日ですか。なるほどね、いつもは金曜日の夜8時、金八なんですよ。金八なんですけど、今日は木曜日の夜8時の放送となってるみたいで、そして、ああ、そうですね、先ほども冒頭でお話ししたんですけども、4月2日からですかね、療養してました。ブログとかで、まあ、報告するじゃないですか。すみません、かかってしまいましたって。でもなんか、ああいうのってなんか、変に深く書かないで、ただ単にもうその、今とにかくお知らせって感じで、ご報告って感じで書くから、その、かかったことに対してあんま触れてないんですよ、今のところ。別に誰にも話すわけでもないんですけど、しんどくてびっくりしました。無症状の方とかもいらっしゃるみたいじゃないですか。だから本当人それぞれなんだなと思ってたんですけど、私はもう熱がまず、そのちょっと、ああ倦怠感があるな、今ちょっとだるいなと思って寝て、夜中も3時ですよ。暑くて起きて熱測ったら39度で、そっから4日間39度から下がんなくなっちゃったんですよ。で、下がったと思ったら次は喉の痛みと咳とか、体中が痛かったです。あとおかんがすごくて、けどメンバーも結構みんなそういう同じこと言ってて、正直もう二度となりたくないなって思うので、そう、手洗いうがいとかも感染対策しっかりして、もうならないのが一番です。でもかかった時はもう仕方ないので、ゆっくり休むっていうのをもうするしかないと思うので、皆さんもね、まあ、引き続きしっかりと対策をしてかからないように気をつけてください。そうですね、そのコロナになっちゃったことによって、私が4月8日とかですかね、そこら辺の4月頭の方の収録、にぶちゃんに代わってもらったんですけども、4月3日に私渡辺美穂は7枚目シングル僕なんかの活動をもって日向坂46を卒業することを発表しました。はい、いや、まあ、うーん、うわー、私僕なんか初めて聞いた時泣いたんですよ、車の中でなんだろう、まあでもまずは感謝の気持ちでいっぱいですね。本当にまだ約5年間ですかね、5年弱ここに在籍してるんですけども、本当にたくさんのことを経験させていただいて、本当に素敵な思い出もたくさんできたし、本当に私ここでアイドルになれてよかったなっていう気持ちだけがもう本当にとにかく一番あって、まあでもそんなね、とっても大好きな環境を離れて、これからは自分の足で前に進んでいこうっていう風に決意をしました。ああ、でも、どうなんだろう。その、発表して早々私、自宅療養で、全然人に会ってなかったので、周りからの、周囲からの反応とかが全然わかんなくて、なんか不安と言いますか、どう思われるんだろうとか、どう皆さん受け止めたのかなっていうのは気になってて、ただまあメンバーはすごいみんな、ブログとかで熱いことを書いてくれて、本当に毎日泣いてました。みんなのブログが更新されるたびに毎日泣いて、なんかこういう時にこそじゃないと多分あんまり言わない本音だったりっていうのがあるじゃないですか、メンバー同士でも。それがやっぱ、あ、このメンバーはこんなこと思ってたんだなとか、こう思ってくれてたんだなっていうのを知って、またそれでちょっと嬉しくなったり、こういう機会だからこそ知れたこともいっぱいあるなっていうのはありますね。前回、あ、にぶちゃんが応援するってさ、いやーん。もう私はでも、そう、あの、感情を遮断しないと、一個一個のことに全部泣いちゃうんですよ。感動しすぎて。なんか、不思議な気持ちなんですよ。嬉しいだけでもないし、寂しいもあるし、 なんか、まあ、卒業って寂しいなっていうものであると思うんですけど、いざ私が最後ここから離れる日にはしっかりと皆さんに卒業おめでとうと言って背中を押してもらえるように、残りの期間、まあ、7枚目まだ発売が延期になってしまったので、いつまでその7枚目シングルいっぱいといってもいつまでっていうのは今ちょっとまだ確かではなくてわからない状況なんですけども、詳しいこととかがまた分かったらお知らせしたいなと思いますので、はい。卒業後の進路ですか？そうですね。あ、でも、そうだな。あんまはっきり話してないんですよね、私。まあでもやりたいこととかはいろいろありまして、これからも前も多分このラジオで話してるんですけど、私、演技の仕事がすごく好きなので、これからも頑張っていけたらいいなって思いますね。ただやっぱ、なんか何よりも思うのは、本当に私ここのグループにいたから、アイドルだったから、日向坂だったから、いただけてたお仕事っていうのも、たくさんあるし、アイドルじゃなかったら多分今の立ち位置はきっとないだろうし、こんなラジオとかでも話してないなと思うので、日向坂っていう名前は本当に自分にいろんなものをもたらしてくれたし、すごく感謝の気持ちでいっぱいですね。だから、でも、まあでもその今までアイドルとして日向坂として学んだことをこれからも生かしていけたらいいなと思いますし、絶対ここにいたからこそいろんなことを興味持ったり好きになれたりもしたので何ですか、番組は元気にやっていこう。そうですねまあでも私はそうですね、まだ卒業まではでも時間があるので、皆さんといろんな思い出を残せたらいいなと思いますし、まだまだ余計なことをいっぱいやって最後までこの番組も頑張っていきたいなと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、そんな感じで、なんかちなみに卒業しても余計なスタッフはずっと友達なんでって書いてある。やだ、涙出ます。ちょっと私ダメなんです最近そういうの。ということでオープニングはこのくらいで、日向坂46の最新曲を聴いていただきましょう。はい、6月1日発売予定です。日向坂46で僕なんか。
ベルクプレゼンツ、
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナーです。渡辺美穂の
ささやきたい
あなたのお耳の恋人、ベミホです何これなんで拍手するんですかはい、普段はですね、叫びたいという、またこれとは全く逆のね、真逆の位置にあるコーナーをやってましてで、普段はそこの叫びたいのコーナーにメールを送ってくる人のことをポイズナーって呼んでるんですねまあ、ポイズンという曲を流していて、そのいわゆる私的にはもう毒みたいなちょっと私に対して害を与えてくるメールを送ってくる人のことをポイズナーって呼んでまして、でそのポイズナーに対して私はいつも叫び散らかしているのですが、ちょっと私今回まだ喉がね、喉の調子が本調子じゃないので、ちょっとそれにそういうこともありまして、そのスピンオフ企画としてささやきたいをやらせていただきます。はい、今日は大体鼓膜崩壊しないかと思いますので、皆さん、はい。そして皆さんからは私に囁いてもらいたいフレーズを送っていただきました。いや、今週、そうです。スペシャルウィークですから、ラジオの前のあなたに私の囁きをプレゼントします。うえー、私、以前、実は ASMR やりたいんですよね、みたいな言って、なんかふざけて一回やったことありませんでしたっけ？私、あの回自分で聞いたんですよ。しかもちゃんとイヤホンで。ゾワッとしたんですけど、でもあ、ちゃんと ASMR になるじゃんって思って、あ、好評だったんですか、嬉しい。じゃあ今回ももうスペシャルウィークですから、バシバシと囁いていきたいと思いますよ。はい、早速いきますか。埼玉県、うわあ、埼玉県埼玉県のラジオネーム三本じわのレモガさんからいただきましたみほちこんばんは。僕は最近、お昼時の満員の社員食堂でご飯をトレイに乗せたままテーブルをうろうろしてしまうことが毎日の日課になってしまっています。わかるなぁ。全社員がそこでご飯を食べるので、時間によっては同期なども見つけられず、そこでミホチーが同期になった体でトレイを持ってうろうろしている自分に後ろから、ねえねえ、あそこ空いてるから一緒に食べませんって囁いてほしいです。なにこれ はい、では行きますか。なるほどなるほど。ではラジオネーム三本じわのレモガさん。
ねえねえ、あそこ空いてるから一緒に食べません？
なんで丸丸モリモリオルゴールバージョンなんですか？
何これ、いいんですかね、今のところだけ切り取って、なんかね、寝起きのアラームとかにでもしてください、ぜひ。でも怖くないですか、うろうろしてて後ろから
ねえねえ
え、バケモンみたいな。いやぜひぜひね、食堂で席見つけてください。なるほど、こんな感じですね。これは優しいのかな、私に。喉には優しいですけど、私のメンタルには意外とちょっと恥ずかしいです、意外と。まあでも2通目いきます。三重県ラジオネームルイ15世さんからいただきました。お日様のみんなでベミホさんの門出を見送りたいんです。ベミホさん聞いてますか、偉い人、私の卒業コンサート開催してください、ついでに円盤化もよろしくお願いしますって支えてください。なるほど、言霊ってありますからね、言っとけばもしかしたら本当になるかもしれませんので。ではラジオネームルイ15世さん、
聞いてますか、偉い人、私の卒業コンサート開催してください。
一気になんか歯医者さんみたいな雰囲気に一気に歯医者さんみたいな雰囲気になるの、やだなこれ。はい、そんな感じで3つ目いきますか。ラジオネームちげみそいちごパンさんからいただきました。ベミホさんこんばんは。こんばんは、僕は4月29日で20歳になります。これはつまり立派な大人になるということなんです。しかし僕は大人になるという自覚がありません。自覚がありません。大人になるとどんな感覚なのか、どんな立場になってしまうのか、今の生活が変わってしまうのか、考えれば考えるほど不安でしかありません。ですからベミホさん、ちげみそいちごパン、大人の世界へようこそと囁いて僕を優しく歓迎してください。そうしたら少しは不安が晴れる気がします。何これ。まあでもまあまあ、それでね、不安がなくなるなら安いもんですよ。では、はい、ちげみそいちごパンさん、
ちげみそ
ちげみほって言っちゃった、ちげみちゃった、ちょっと待って、もうちょっと動揺してちげみほって言っちゃいました、すいません、もう一回いきます。ちょっと待って、何このラジオネーム。ちげみそいちごパンって何、そもそもちょっと待って、意味わかんない。ちょっと待って、ダメ、不安だよ、このままじゃ不安ですもんね。よし、行きます、行きます、はい、
ちげみそいちごパン、大人の世界へようこそ。
あ、まあでも20歳、まあ、とりあえず20歳おめでとうございますですね。これで頑張れるといいですね。でも実際私も22ですけど、なんか未だに子供だなって全然思いますし、なんか意外と人間って何歳になっても子供な部分ってきっとあるなと思いますしね。まあでもなんか強いて言うなら20歳超えてから、まあ、全ての責任が自分に伴うよってことだけは覚悟した方がいいのかなって。これまでだったら周りに頼ったりとか、いろんな人にそうやって泣きついたりとか、全てを人に任せたりとかもできたけれど、これからは自分でちゃんとなんか生きていかなきゃいけないっていうのが、この二十歳の境目なのかなっていうふうに私は思って。まあね、例えば周りの人は手を差し伸べてくれるかもしれないけど、それでもちゃんと自分で頑張れるところまでは頑張りますって言えるようなね、人間になることも大事なのかなと。私もそんな人間になれるように頑張りたいなと思い、22歳頑張っております。逆のメールです。何、逆のメール。はい、続きましていきますか。愛知県ラジオネーム屋根裏の月面基地さんからいただきました。毎朝ちゃんと起きて仕事に行って帰ったら夜という生活嫌なんです。適当に起きて帰りたい時に帰る生活になりたいです。ベミホさん、社会人なめんなってささやいてください。ああ、いいですね。でも、いや、そうですよ。人間ね、誰しも毎日好きな時間に起きて仕事行って、好きな時間に帰って、みたいな人生、生活を送られたら、もうめちゃくちゃ幸せですよね、本当に。まあ、そんなあなたに、はい、捧げましょう。ラジオネーム、屋根裏の月面基地さん。
社会人なめんな。
ちょ、何この、怖っ。
穏やかな音楽が流れています。いい感じに浄化していただいて、この BGM で
社会人なめんなか。いやー、まあでも頑張ってるからこそこうやって言えるんじゃないですか。ちゃんと頑張ってストイックな感じで生きてるから、たまにはね、息抜きもしっかりしてくださいね。抱え込みすぎないように応援してますよ。はい、続きまして、東京都ラジオネームちゃんこやゲッソンリットさんからいただきました。先日メンズエステで脱毛をしたのですが、帰り際に姉妹店の頭髪増毛キャンペーンのチラシをもらったんです。ベミホさん、ゲッソンリットはハゲてないよってささやいてください。ささやいたからといって、髪が増えるわけじゃないと思うんですけどね。まあでもね、毛を抜いた帰りに毛を増やすものをもらうなんて、なんて皮肉な。はい、じゃあちゃんこやゲッソンリットさん、
ゲッソンリットはハゲてないよ。
なんちゅうこと言わせるんですか。安心してください、大丈夫ですよね。大丈夫だから自信持っていきましょう。はい、続きまして、東京都ラジオネームぐっすり羊さんからいただきました。ベミホさん、助けてください。英語の勉強をしているのですが、あの単語の綴りが覚えられないんです。ベミホさん、囁いてください。よーし。私、これ来なくても、前にも何回か多分叫んでるんですよね、勝手に。はい、では、ぐっすり羊さん。
ロックのスペルは、L-O-C-K。
いやー、仮にも知らない人がいたら、何してんのってなりますよね、きっと。まあね、スクールブロック聞いてください。何の宣伝じゃ。ラストですね、いきますか。兵庫県ラジオネームヤホスカズキさんからいただきました。ベミホさんといえば ASMR ガチ勢ですよね。このささやき企画はベミホさんのお箱だと思います。そこで、今一番ベミホさん自身が囁きたい単語や言葉をぜひ囁いてください。おお、あー、これ何を取るかだな。なんか自分の言いたいことを取るか、耳に入ってきて気持ちいい音の言葉を取るか。なんかよくあるじゃないですか。口に出して言いたい日本語とか。そういう系なんかあるかな。やっぱ破裂音がいいんですかね。パピプペポだったり、バービーブベボ、バッバッマ、バン。本気で考えてるの私今。まあ何でもいいですよね。あ、じゃあ私が今日お昼食べたものを一つだけ言います。いきます。
塩あんバターパン。
口の中カラカラ。めっちゃ熱い。いきます。うわあ！聞こえない。気持ち悪い。やだ。こんな自分が水を飲む喉の音がこんな電波に乗ってお届けされるなんて、なんか恥ずかしい。マニアック、本当ですね。刺さる人にはめっちゃ刺さりそうですね、これ。
いいな。いい企画ですね。優しい。どうでしたか？いや、いいですね。いつもはもう叫んでばっかで。ポイズナーの逆の言葉をなんかつけときたいな。あっちは毒でポイズナーだから。優しいもの。あー、優しいみたいな。
優しいもの？
優しいものってあります？この世に。あー、いい！私も思いました。マシュマロ、おかゆ。
わたあめとか。
ああ、いいですね。あめちゃん。あめちゃんも可愛いですね。でもマシュマロいいなと思いましたよ。マシュマロン。君たちは今日からマシュマロンだ。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
さあ、ここからは普通のお便り、普通お便りを読んでいきたいと思います。いや、でもだいぶなんか定着してきたんじゃないですか。絶滅危惧種みたいだったのに。次は可愛い、可愛いメールが来るんですか。可愛いメールってどういうことですか。いきます。埼玉県、お、埼玉県だ。ラジオネームカラーチャート大好きさんからいただきました。が、12歳の女の子、聞いてんのかな今も。あー、可
12歳。からあちゃんと大好きで、しかも埼玉県で、同じ空気吸ってるかも、もしかしたら、どこかで。はい。私はカラーチャート、そして日向坂46が大好きな中学1年生です。おお、今年度から中学校へ入学し、新しい環境での生活が始まり、とても不安です。そこで、新しい環境を迎える皆さんに向けて、何かエールをぜひお願いします。これからも日向坂46さん、カラーチャートの皆さん応援しています。大好きです。いや、かわいい。かわいい。なんか、ストレートに、こうやって大好きですとか、めちゃくちゃ嬉しい、本当に。いや、ありがたいな。あ、返さなきゃいけないんだ、エールを。そうですね。まあ、新しい環境に飛び込んでいく皆さん。まあね、何かと不安ですよね。いたらね、私もこれから新しい環境に飛び込む人間でありますし、ね、正直私も学生までだろうな、その新しい環境、新学年とか、新しい新クラスとか、そういうのって学生までだろうなって思ったけど、全然大人になってもそういうのっていっぱいあるんだなって、新しい環境、新しい人付き合いとか、いっぱいあるんだなって思うので、でも、なんだろう、でも変にね、緊張してこわばったりせずに、肩の力抜いて、まずは仲良くなれる人と仲良く、ちょっと近くの席のこと喋ってみたり、って感じでね、いい感じに様子見しながらやっていけば、うまくいっていけるんじゃないかなとは思います。あとは、ちょっと、頑張れるときは頑張ってみるみたいな、ちょっとの勇気飛び出してみたら意外といい方向に転んだりとかもね。私は中学校1年生のとき、体育委員になってバチバチのエリートコースみたいになりたかったのに、手挙げられなかったです。あのとき体育員になってたらどうなってたんだろうとか思いますけど。まあ皆さんもちょっと頑張ってみてください。応援してまーす。続きまして。福島県ラジオネーム、コデランニコータさんからいただきました。ベミホさん、こんばんは。こんばんは。先日、グッドモーニング眠れる獅子の試写会に行ってきました。おー、ありがたい。2回目の回の質問コーナーで、高岩さんが、美穂ちゃんはアクションの素質ある、との発言があり、嬉しかったのですが、美穂ちゃんがもしアクション系のドラマに出るとかなったら、どんな感じのアクションをやってみたいな、なんて思ったりしますか？わー、ありがたい。そうなんですよ。これね、グッドモーニング眠れる獅子って、もう今もう配信されてますね。4月23日から配信開始になった光 TV でのオリジナルドラマなんですけども、4月のまあ頭にそれの完成披露イベントがあって、本当は登壇する予定だったんですけども、私がちょっとまあ体調不良で、そのコロナによって出れなくなってしまって、本当に悔しかったです。出なかった。でもそう、結構ネットのニュースだったりとか、YouTube に動画が公式でちゃんと上がってたので、それ見ながらレポみたいな感じで、見てましたよ。いや本当ですよ。なんか、まあ、私がいなくてもちゃんとそうやってね、チケットすでに持ってる方は皆さんいてくださってて、まあね、本来であれば、まあ、もちろん他の共演者の方だったり作品を見るっていう回ではあるんですけども、多少なりとも多分私を見たいっていう気持ちも多分あったと思うので、私がいない中でも足を運んでくださったのは本当にありがたかったなって思いますね。本当にありがとうございました。で、アクションの素質があるって、ね、なんかインタビューみたいな記事で読みましたよ、私。びっくり、アンダレジェンドの方に言ってもらえるなんて。私でも、ワイヤーアクションとかやってみたいですよね。そうそう、飛んだりして。あれちゃんと吹き替えなしで自分と出てきたらめちゃくちゃいいだろうなって思いますね。憧れるなーって感じで。まあでもそのためには、もう体がね、鈍ってしまいまして、ちゃんと運動して取り戻さなきゃなと思いますよ。ちょっと長いメールが来てるみたいですよ。お、本当に長い。私、じゃあ、噛まずに読みます。埼玉県、ああ、埼玉県。花音の父さんからいただきました。日向坂46のことが好きな中学1年生の娘を持つ父です。
おお。
この度、渡辺美穂さんがグループを卒業されるということで、娘に代わりメールを送らせていただきました。先日の東京ドーム公演初日、ライブを見ることはできませんでしたが、娘と会場までグッズを購入しに訪れ、ファンの皆さんの熱気に触れ、娘は大変興奮しておりました。小学校の卒業祝いに、ペンライトとタオルをプレゼントしました。かわいい卒業祝い。翌日のライブは配信で参戦し、オープニングの VTR には今までの経緯をよく知らない私でさえも感極まるものがありました。当然ながら娘もペンライトを片手に号泣しておりました。
ライブの余韻がまだ残る中、娘が渡辺さんの卒業を知った際、パパ、ベミホが卒業だってどうしようと涙ながらに話してきました。一つのグループにここまで感情が入ることに驚きもありましたが、親としましては娘が夢中になれることがあるのは嬉しいことでもあり、寂しくて涙が出ることにもそういった気持ちが娘に備わっているんだなと知ることもできました。娘に伝わったかどうかは分かりませんが、渡辺さんの人生は渡辺さんしか決められないんだよと伝えさせていただきました。渡辺さん、娘をここまで夢中にさせていただきありがとうございました。これからの渡辺さんの人生が明るく笑顔あふれるものになることをお祈りしております。
おお、素敵。お父様、ありがとうございます。もしかしたらね、その、娘さんもね、聞いてらっしゃるかもしれませんけど、嬉しいですよね。私自身もその元々アイドルが大好きで、特にその女の子のアイドルには本当に憧れて、それで自分もなりたいって言ってこの世界飛び込んだので、行ったら自分もかつての大好きだった憧れた人たちに人生を変えてもらって、いろんな感動をもらってっていう立場で、自分もそういう人を勇気づけられたりすることができるのかなって思いながら日々活動してきて、でもいざこうやってなんかちゃんと形に残せたというか、誰かの心をそうやって動かせるっていうことができたっていうのは本当に嬉しいなって思いますね。ねえ、泣いちゃったの？やだ、私も泣いちゃう、そんなこと言われたら。そんな泣くほど惜しんでもらえたのかなと、ポジティブに捉えたいと思いますけども。そっか、でもライブは現地には、そうか、見れなかったのか。会場まで来てくれて、次の日は配信か。そうですね、お父さんも本当にお父様も素敵で、年頃の娘さんと仲睦まじく一緒にグッズ買いに来たり配信見たりなんて、本当にね、素敵な関係だなと思いますよ。もしね、私が在籍中にまだライブがもしあるとしたら、ぜひその時には現地に来てもらえたらなと思います。本当に楽しみにしてます、私も。いやー、こんな感動するようなメールありがとうございました。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
渡辺美穂がお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。
あ、でも喉はだいぶいい感じに傷ついてないです。
多分これ叫びたいやってたらもうダメでしたね。だからささやくは入れていいかもしれない、ハサミハサミやってちょうどバランスが取れるのかなと思いますよ。いや、でも久々楽しかったですね。なんか久々にちゃんと仕事してるなって感じしてます今。今日からそのやっと本当にちゃんと人と会って外でお仕事みたいのが復活したんですけど、楽しいなって思います。ただすごい体力なくなったなって感じてて、取り戻さなきゃなと。いや、やっぱ私は忙しくしていたいタイプですね。改めて分かりましたよ、家にいてずっと。ほんと毎日14時間ぐらい寝てましたから。すっごい爪伸びるスピード早いんですよ、いっぱい寝ると。びっくり、すごい早かった。みほちゃんの声を聞きたいリスナーさんもたくさんいたよ。待ってたかい。嬉しいな。
でもなんか私どっかでなんか言われたんですけど、どっかでなんかってあれですけど、声がすごいいいって言われることが最近多くて、なんかめちゃくちゃ嬉しいんですね。私自分の声すごい嫌いで、小学生の頃自分の声を録音して初めて聞いた時、気持ち悪くて泣いちゃったんですよ。だから声がいいって褒められるとめちゃくちゃ嬉しいと思って、そんなね、自分に自分の声を好きにさせてくださったのも皆さんであり、このラジオであり、あ、感謝感謝って感じですけども、なんかあるんですか、そんな声にまつわるメールがもしかして来ていたのですか。
岐阜県のラジオネームデコヤマデココさんから、愛席食堂にてベミホさんは千鳥さんからこの子は声がいいと褒められていましたね。そうなんですよ、常々私も同じことを思っていたので嬉しかったです。私はこの番組で聞けるベミホさんの声が大好きです。あー、千鳥さんがね、いい声って言ったら間違いないですよ。嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい。まあでもね、来週も私で、あ、そしてそして大事なことを忘れてましたね。いつもの文言、メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そしてね、番組冒頭でもお知らせしましたが、今週は SW スペシャルウィークです。はい、メールを送ってくださった方の中から抽選で2名様に私のサイン入りチェキをプレゼントします。 締め切りは来週の金曜日4月29日いっぱいです。メッセージにプレゼント希望と書いてお送りください。当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。まあでも久々で楽しかったですね。また来週お会いしましょう。ここまでのお相手は日向坂46でカラーチャートの渡辺美穂でした。来週は金曜夜8時に、あ、小声って書いちゃった、ちょっと待って。
来週は金曜夜8時に会おうね。バイバイ。
ベルクプレゼンツ
日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
というわけで今回の収録も終わりました。お疲れ様でした。はあ、初の木曜日放送なんですね。まあ私は今収録なんであんまりわかんないんですけど、でもいつも自分も聞くんですけど、確かに金曜日の夜に聞いてるのが木曜日の夜なのか。皆さんね、金曜日だと思わないでくださいね。なんかちゃんと木曜日に聞いてくださいねって今言っても、もうちょっとあれなのか、タイムフリーみたいになっちゃうのか。普通歌がちょっとまだあったので読みますね。東京都のラジオネーム道端のタンポポさんからいただきました。はい、渡辺さんこんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます。先日7枚目シングル僕なんかの MV が公開されましたね。2番のサビでメンバー全員で小坂さんが駆け寄ってくるのを笑顔で待ち受けるシーンはとても温かい気持ちになり、クライマックスの一人一人の顔をアップで映し出すところは非常に感動しました。
おー、いや、いいですよね。今回はMV はめっちゃ早かった記憶があります。朝、まあ大体、ね、MV 撮影って結構もう朝早くからなんですけど、だからみんなで日の出見て写真撮って、もう超いい景色でみんな朝を迎えて、そっから、ただ多分あれ2月の中旬間の撮影したの、超寒くてめっちゃ朝はもう冷え込んでて、寒すぎてびっくりしました。本当に寒いもう海がすぐそばにある場所だったので、もうそれまですごい寒くて、でも私汗っかきなので踊ってちょうどよかったです。踊っても寒いみたいな、私が汗かかないなんてこんなことあるのみたいな感じだったんですけども、まあ外で撮って、あれ CG がすごいですよね。街並みみたいに今と金の技術すごいなと思って、みんながアップしていた写真、いや素敵でした。え、私も超素敵な写真持ってるんです。見ます？まだどこにも載っけてないんですけど、もしかしたらじゃあこの放送の後とかに、明日とかに載っけちゃうかもな。それこそ朝日の写真で、メンバーに立ってもらって朝日をバックに撮ったんですけど、朝日ってかもうやばくないですか？これフィルムで撮ったんですけど、これ朝なんですけど、すごいですよね。これぐらいすごい、まあ綺麗な場所で、あ、撮ってましたね。すごい綺麗なの。みんな写真はすごいいっぱい撮ってたかなと。リップシーンもね、あれ、リップシーンは、基本、一人一発って感じなんですよ。だから、間違えても、そのまま行くし、みたいな、感じなんですけど。なんか、毎回、リップシーンって、まあ、カメラが目の前にあるんですよ。で、どこ見たらいいかわかんなくて、なんか、すごい、寄り目になっちゃいそうで。なんか、そしたらなんか、いい感じに毎回カメラのレンズに、ちっちゃな、見えるか見えないかのゴミを見つけて、それを見てます私はいつも。あれ恥ずかしくないの？いや恥ずかしいなんて言ってらんないですよ、もう。そんなね、だって4年5年やってて、なんでバカにしてんですか。カメラの前撮ってなんか、はいじゃあ行きますとか言って音楽流れちゃって、え、どうして、え、恥ずかしい、ちょっと見ないでとかなんか言ってるバカいないですから。バカって言っちゃった、あ、言っちゃった、待って、クリスベっちゃった。ね、そんなのもう回ったらやるだけ、歌うだけ、踊るだけですから。時間もね、ありますし、いろんな方が動いてくださってるので、足を引っ張るわけにはいかないんですよ。プロですの、まあまあまあ、もうそうならざるを得ないですからね、このお仕事は。みんなやってますから、それ。どんなメンバーでも全員やってますから。はい。は、そんなこんなで。まあね、僕なんか、この MV もそうですし、19日ですかね、カップリング曲の飛行機雲ができる理由のミュージックビデオももうすでに公開されてまして、ほんととても素敵な、私過去一って言っていいくらい好きな MV だなって思ってて、結構メンバーもみんないいっていう風に言ってたのでね、もうまあご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ何度でも見ていただけたらなと思います。ということで、来週はいつものように金曜夜8時に戻りますので、しっかりと聞いてください。バイバーイ。
Audie.